ひばりクラブおよび落語家の皆さん、こんにちは。武田富彦です。今日は、我ら日本人25回目ですね。第3章の続きです。4番です。第1回のリベラルの悪意。つまり、日本のこう、悪いところっていうのは、ほとんどリベラルが作ってるんですね。リベラルっていうのは、家柄がまあまあで、家族もまあまあ教育を受けた人が揃ってて、本人もまあまあの高校とか大学を出てて、そして知識もあると。これが日本人の言語、日本語の影響もあるし、日本社会の影響もあって、日本人としては一番劣等になっちゃうんですね。それは要するにずるくなっちゃうんですよ。要するに日本人の一番の欠点はずるさなわけですね。全員一致、全員集合で、全員平等で、もちろん男女も平等で、そして誠意が溢れると、そういうふうにいいところがあるんですけど、悪いところはずるさだけだと。この日本人のずるさはリベラルに出るっていう結果があるんですね。例えば日本人の職人さん、これは普通リベラルと言いません。それから普通の農民ですね、これもリベラルとは言わないんですね。リベラルってのは若干現実の仕事じゃなくて、実務じゃなくて、どっちか言ったらサラリーマン、現在で言えばビルの中で仕事をするようなサラリーマンで、やや教育程度の高い人。まあ典型的には NHK 朝日新聞。これがリベラルな人の集まりなんですね。ですから、この人たちが、まあ日本人の中では一番僕は質が低い人だと思いますね。まあ今だったら国会議員とか地方議員もこれに入るんですが、まあこのリベラル、のずるさを持った人の数が現在増えていると。まあ、それによってリベラルじゃない人、つまり本当の日本人がですね、被害を受けてるっていうのが、まあ、私の見る現実的な日本であると、まあ、いうふうに思ってるわけです。で、まあ今は8月の17日でやっと終戦記念日が終わりましてね、テレビも少し落ち着きました。なんでこんな古いことをですね、もう繰り返し繰り返し80年もやってんのかと、まあいうふうに思うぐらいしつこいですね。これはしつこいのはリベラルがやってるからなんですよ。もう昔のことは忘れようでいいんですね。じゃあ、それで何を言ってる？反省、反省って言ってるんですよ。反省しなきゃいけない。日本は反省しなきゃいけない。だからまあ一番最初に私がそのリベラルの人に聞くならね、私はすぐ聞くんですけど。ところで日本人って悪い人だとあなた言われますけど、何が悪いんですかと聞くとですね、この前の太平洋戦争、そういう人は必ず太平洋戦争っていうところの名前言いますね。太平洋戦争っていうのはアメリカがつけた名前で、日本人は何て呼んでたかって大東亜戦争って呼んでたんですね。つまりアジアの戦争、まあ今で言えばアジア戦争ですね。それはどっちかって言いますと、今第一次世界大戦、第二次世界大戦と言いまして、第一次世界大戦が、まあ、1910年代に起こった戦争ですね。これは簡単に言えば、第一次ヨーロッパ大戦なんです。つまり、植民地を持った国、イギリスとかフランスとかですね、こういった植民地を持った国と、植民地を持つことができなかった、遅れて発達したドイツとかイタリアの戦いだったわけですね。あとトルコですね。トルコはちょっと違いますけど、まあだからヨーロッパの枢軸側、協調側って言ったんですけど、要するに連合側と、それから枢軸側の戦い、つまりドイツと、簡単にはドイツとイギリスの戦いなんですよ。まあ簡単に言いますとね、それはどうしたってイギリスは植民地をどんどん持っててやってた。ドイツはちょっと遅れたんで、植民地を持てなかった。その頃の白人って今でもそうですけど、すごく白人はですね、日本で言えば全部が、リベラルみたいなもんですからね。汚いんですよ。もう本当に白人ってのは汚いんですね。アリア人ですね。私の言う。どうして汚いかっていうと、人権とか言ってるんですよ。平等とか人権とか言って。今でも日本でのリベラルはそれを日本の中に持ち込んでね、ものすごく社会を悪くしてますけど、もうリベラルっていうのはもうどうにもなんないんですよ。白人の。嘘をつくんですよ。嘘が平気なんです、また。まあ、賛成と一緒ですね。嘘をついて自分が儲かるっていう。もうそれが正義だと思ってるっていうややこしいわけですね。で、その嘘をつく相手はもちろん自分よりか知恵の教育の行われてないとか、そういう実務の人なんですよ。どっちかって言ったら、 知恵があったり知識があったりするってことは自分を守れますよね。間違ったこと言ったらそれは間違いですって言えますね。NHK が、間違い放送したり、朝日新聞が間違い放送したら、それは間違いですって指摘するんです。私なんか典型的なんですね。知恵は僕はあるんです。知識はあるんですよ。いや別に全然知識があること言わっても何でもないですよ。知識があることはろくなことは及ばないんですよ。要するに人間が本当に心の底まで良ければ、知識はいい方向に働くんだけど。生実家の知識があって、ちょっと心がひがみ根性なんてあると、ズルしたりなんかするんですね。まあ私この頃全然このコメントはもう本当に皆さん自分の体験なんか書いていただいて、すごく参考になります。だけど今でもなんかひねくれた人がいてですね、武田は参政党から1000万もらったじゃないか。あれ、参政党が言ってる嘘ですからね。参政党っていくらでも嘘つきますから。もう嘘とか区別できないんですよ。で、なんか、この頃は、このひばりクラブのブログを見てる人の数も減っただろうと、ざまみろ、なんて書いてるんですけど、なんかいいことってあるんですかね？どういう個人的な恨みがあるのか、もし個人的な恨みが、僕ないと思いますよ。僕は恨み買うような行動してませんからね。恨みを買ってたら、その恨みを書けばいいのに、違うものを書くんです。これが今そんなこと言ったのは、リベラルの特徴なんですよ。NHK も朝日新聞もそうなんですね。NHK 朝日新聞がどういうリベラルの悪いのかっていうのは、まあ、そのうち、まあ、随分今まで言いましたけど、ちゃんと整理しようと思ってますけどね。で、その日本でリベラルの人が、日本人は悪いと、謝んなきゃいけないと、戦争しちゃったと、戦争したことは良くないことだと、こういうふうに、我々戦争全体を知らない人に、嘘を言うんですよ。これがどうにもならないんですね。本当に参政党の嘘を嘘だと証明するのが結構大変なんですよ。今訴訟もやってる人たちもいますけどね、元の参政党の党員で、あんまり悔しいから嘘ばっか言うんで、嘘を否定するって結構大変なんですよ。だからそれをよく知ってるんですよ、リベラルの人たちは。で、僕はこのね、我ら日本人でね、それやっぱり徹底的にやらないと、日本が日本人のね、真面目なね、誠実な人たちが損しますっていうか人生が暗くなっちゃうんですよ。ここに1枚だけ図出しました。これは名古屋大学の時に学生と僕とで作った写真、絵なんですね。世界地図です。赤い国が有色人種を植民地にしてた国。それから灰色の国が有色人種で植民地になってた国。つまりもう搾取されてた国ですね。それから青い色が、まあ、3つぐらいあるんですね。日本と、それからシャム、今のタイですね。がエチオピア。これが有色人種で独立をしてた国。この3つの中で、本当に自分の力で独立したのは、実は日本だけなんですね。だから世界で有色人種で植民地だったのは日本だけです。もちろん日本には歴史の昔から奴隷がいません。私がこう言うと、リベラルな日本人がね、今から10年ぐらい前に僕に言ってきたんですよ。先生、日本にも得た否認って言います。だから僕はそれを調べたんです。歴史をずっと。そしたらね、その日本には得た否認の中に、目の不自由な人、今ではね、目の不自由な人。それからちょっと、ここが難しい人。これ全部ね、普通は得た否認の中に分類してるんです。一番確か得た否認の一番中で多いのは、目が見えない人ですね。普通はあんまさんなんかやってたんですけどね。まあそういう人たちを得た人と言ってたんです。多少の差別はあったかもしれませんが、いわゆる奴隷とかそういう身分ではないんです。でそれもですね、歴史的に 1% を超えたことはないんです。古代ギリシャの奴隷は 60% ですね、平均的に。で、このリベラルの良くない点はね、相手をやっつけるために本当じゃないことを言って、日本を落とし入れるんです。だからもうすぐ来るんです、私のところに。例えば、古代ギリシャの奴隷はだいたい 60% だったけど、そこにソクラテスとかプラトンとか偉そうなこと言ってるって、まあ確かにあの人たち偉いことは偉いんですけど、だけど奴隷がいるのが平気なんですよ。これで人間とは何かとかって言ってるわけですよ。それは自由な市民、わずかな自由な市民なんです。ヨーロッパの哲学はそれを引き継いでるから僕嫌いなんです。ヨーロッパ哲学は確かに頭がいいんです。つまりリベラルなんです。だけどタチが悪いんですよ。だから、ヨーロッパの幸福論とかね、世界三大幸福論なんてありますけど、もうね、本当にね、腐った匂いがします。自分たちはほぼ貴族の 生活、学歴もある、家柄もいい、悠々たる生活をしてる。それでしかも男性に限ります。ヨーロッパの場合はね、哲学者なんてのは、女性は一人か二人いることはいりますけど、一応男性、もうこれ男性が哲学者なんですけど、また来るんですよ、リベラルから。そんなこと言って、なんとかが、なんとかっていう女性は哲学の中に入らないのか。いや、ほとんど入りません。男性が千人で女性が二人って言ったらもう女性いないと言ってもいいんですよ。そういうことを絶対嫌うんです。つまり、ヨーロッパが悪いって言うともう絶対に猛烈に噛みついてくるんです。日本が悪いって言うともうニッコニコしちゃうんですよ、このリベラルの人たちは。私ね、この地図作っていろいろね、学生とあれしたのは、ロシアのアジア地区はこれはどうだろうかっていうことを議論したんですね。だけど今はこのロシアの西はほとんど白人であって、東ですね。東は、ウラル山脈よりか、東は白人であって、それで植民地的なとこありませんよ。しかし昔、帝政ロシアの時代まではですね、農奴ってのがいて、シベリア送りってのもあって、まあこれは共産、ソ連の時もそうでしたけどね。ほぼ、列島地域だったんです。それから中国も、まあいろいろ揉めましたね。だけど、中国については後に詳しく説明しますけれども、ほとんどそういう状態だったんです。だからこれ実態で書いてるってことですね。中国が形式的に独立してるかとかそういうんじゃなくて、実態的に植民地としての取り扱いを受けていたというところですね。まあそういう点ではオーストラリアなんていうのは、もともとイギリスの植民地つっても、オーストラリアっていう国自身がなかったんで、言ってみれば、オーストラリアはイギリスだったとも言えるんですね。まあそれでね、難しいのはカナダですけど、カナダも植民地は植民地なんですけどもね、イギリスの植民地だったんで、植民地というかオーストラリアと同じような領土であったと言ってもいいぐらいなんですが、イギリスには有色人種がほとんどいなかったんです。数が少なかったんですね。ですから一応白くしました。アメリカも一応白くしました。中央アメリカとか南アメリカは、これも難しいんですね。もともと住んでた人が約3分の1。あと全部殺されました。それから侵入してきた白人が3分の1。白人系ですね。もう今は根血してますけど。それから奴隷としてアフリカから連れてこられた黒人で、今血が混ざってるのが3分の1っていうぐらいなんですね。ですから、南アメリカは非常に難しいんですね。有色人種とも言えない。つまり3分の2は有色人種なんだけど、ほとんどが混血しちゃってるっていう、まあそういう現状なんで難しいんですね。だからこういう図を出しますとね、こういうスッキリした図を出しますともう、リベラルから猛烈に攻撃を受けます。この時に実際世界で独立したのは日本だけ。世界で有色人種で独立したのは日本だけ。この日本を包囲して、もう日本が立ち上がらざるを得ないようにしたのが大東亜戦争だったんですね。ですから、まあ名前としては日本人がつければ、アジアの解放戦線、解放戦争だった。その当時、ヨーロッパでちょうど第二次世界大戦じゃなくて、第二次ヨーロッパ大戦をやってましたからね。ドイツを中心と。やはりドイツが2回目頑張っちゃったんですね。ヒットラーが出てきて、ナチスのドイツですね。これが頑張っちゃったんで、オーストリアと一緒にね、頑張ったので、結局、それをひっくるめて第二次世界大戦って言ってますので、ややこしいんですね。これも日本のリベラルが名前つけてますから、日本をできるだけ陥れるようにして名前つけますんでね。まあ、ヨーロッパ人、アメリカ人と日本人のリベラルはみんな一緒ですからね。ほんと困っちゃうんですね。僕も何て言っていいかわかんないんですね。ですから日本が最後の戦争になりました。最後ってのはヨーロッパ系でですよ。ヨーロッパが戦争する系のアジア関係では、あとは全部植民地ですから、別に戦争は起こりませんよ。だけど日本は独立してますから、それはヨーロッパ人としてはヨーロッパ人、アメリカ人さ、ニックらしいですからね。それに白いアジア人と言われる中国人ですね。中国人とは考え方がややアリア人に近いもんです。で、アメリカ、イギリス、オランダ、中国が日本を囲んで、四国同盟を結びましてね。それで、あれやこれや攻めてきた。しょうがないから戦ったっていうのが大東亜戦争なの。何が悪いんですか？これね、植民地を持ってた赤いヨーロッパ人と灰色の有色人種の植民地になったところの戦いなのに、なんで占領されてる方が頑張っちゃいけないんですか？だからもうアジアの国は全部日本を本当に感謝してます。本当にこう、海外に行きますとね、 日本が本当に感謝されてるってことよくわかります。アジア人には感謝されてる。我々を解放してくれたのは日本なんだ。インドのネール首相もそうですよ。本当に喜んでくれました。それはインドばかりじゃない。インドもそうですし、今インドと日本はね、関係があまり良くないんですけど、これは日本のリベラルが政治をやってるからだけなんですね。日本の本当の日本人が政治やってれば、日本は一番親しいのは多分インドです。それから東南アジアの人たちもほとんどが日本を感謝してます。だって、日本が戦わなければ、日本ばかりじゃなくて他の国も全部、フィリピンはアメリカでしたからね。フィリピンがアメリカだったり、占領してたって今でも知らない人いるんですよ。インドもビルマ、ミャンマーも全部イギリスですよ。それから、ベトナム、カンボジア、ね。これはインドネシア、これはフランスですよ。それから、ニュージーランドはオランダですね。それから、オーストラリアはイギリスですからね。アジアっていうところはないんですよ。ところが、高校の先生なんかで、しらっとね、日本がアジア諸国を侵略したなんて言ってる人いるんです。だから日本は悪いんだ。アジア諸国って日本しかなかったんですから。どうやってアジア諸国を侵略できるんですか。だけど、ここがリベラルのずるさなんです。つまり普通の日本人は、中学、高校、高等学校の歴史を、ね、眠ってたり、早飯食ってたり、いろいろしてたから、あまり頭に入ってないと。だから、嘘が通じるんですよ。嘘が通じる。つまり、日本はアジアの諸国を侵略した。その時にアジア諸国というのは、その後、日本の戦争の後、独立したところですね。インド、ミャンマー、それからインドシナ、インドネシア、それから太平洋諸島。そういうところをアジア諸国と呼んでるんですよ。アジア諸国じゃないじゃないですか。全部植民地で占領されてるんですから。ですから、この日本人で歴史をよく知らない人をごまかすっていうのはもうリベラルな人の得意技なんです。その得意技を発揮して日本がアジア諸国を侵略したからアジア諸国に謝罪しなきゃいけないって言うんです。事実、謝罪してる人がいるんですよ。謝罪されたアジア諸国は困りますよ。いやいやいや、僕らは何に困ってたかって言ったら、ヨーロッパ人に占領されてて困ったんだ。で、わずか4年ぐらいやったけど、日本が来て、じゃんじゃん戦争してくれて、でもイギリス、オランダはもう全然力もなくなる。さすがのアメリカも、フィリピンから撤退せざるを得ない。で、アジアっていうのは始まったんだと。みんなそう思ってるわけです。それは歴史的事実ですからね。この、リベラルの悪意。僕は悪意だと思いますね。自分の諸国をダメにすることによって、自分が日本で優遇されると。そういう奇妙な状態を作っているのが現在であります。なんで、毎年8月になると、繰り返し繰り返し謝罪しろ、謝罪しろってなるんです。事実じゃないから何回も繰り返さなきゃ嘘が本当にならないっていうことです。嘘は繰り返せば事実になる。そういうことでもありますからね。